やっていき宣言。私たちは、やっていきの実践、あるいはやっていきを手助けする活動を通じて、より良い脱出口を見つけ出そうとしている。この活動を通して、私たちは以下の価値に至った。気持ちよりも行動を、過程よりも成果を、一発よりも継続を、社会よりも個人を、モブよりも主人公を価値とする。すなわち、先の事柄に価値があることを認めながらも、私たちは浮きの事柄により価値を置く。
やっていき FM 第9回、伊藤です。
小菅です。
はい、お疲れ様です。ということで、第9回ということで、結構な数をこなしておりまして、ワンクールのアニメだったらもうそろそろ水着会が入って、テコ入れが始まるぐらいの量にはなってるんですけど、ちょっと今回は趣向を前回前々回とは変えて、テーマを絞った回っていうのをやりたいと思います。で、何のテーマにしようかなって話があったんですけど、前々から僕ら、健康毎日の生活について、非常に高い問題意識を持っておりまして、じゃあ健康界をやろうと。はい。で、ちょうどね、今世間がね、健康のサイトの話題で申し切りになっておりまして、はい。世間は健康の話ばかりですけれども、そんなことよりも、やっぱり俺たち自身の健康の話をしようぜと。周りはいいんだと。検索結果はいいから、まずは自分の胸に手を当てて、自分の心臓の鼓動を聞いて、健康の話をしようとっていう、テーマで、今回はお送りしたいと思います。小菅さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とね、はい、こういう、すごいね、ファシリテーションっぽい感じで始まったけど、小菅さん大丈夫ですか？今日は小菅さんが主人公という感じなんですけど。
なんか、俺に健康の話を聞き出す会っていう聞いてるんですけど、僕も一応健康は好きというか気にかけていて、いろいろ。
健康は好き
健康好きで調べたりしてるんだけど、結局医師じゃないので、信頼度というのは、某ウェルクみたいなサイトと同じレベルなので、そこだけはご了承お願いします。
やっぱりこの人生になるとそういうエクスキューズが前に入るっていう、ちょっと繊細な、はい、ラジオトークになるっていう感じですね。
そうです。
で、なんで小菅さんに健康の話を聞きたいかというと、僕は金目時代ですかね、に、小菅さんから結構いろんな本をおすすめされるっていうことがかなりあったんですね。で、小菅さんの選ぶ、チョイスする本っていうのがなかなかこう、王道とマニアックのちょうどいいバランスを言ってまして、で、ある日小菅さんが、これはやばい本を見つけたと。もう俺はこれをやるしかないって言って、紹介してくれたのが、シリコンバレー式最強の食事っていう、シリコンバレー式自分を変える最強の食事、毎日 0.5 キロ痩せてパフォーマンスが最大化するっていう、ベストセラーの本がありまして、だいたいツタヤとかスターバックス、スターバックスみたいな、ちょっとおしゃれのツタヤみたいなのは絶対に平積みしてある人気の本なんですけど、脂肪は取ってもいいとか、ココナッツオイルのコーヒーだっけ？なんかそれを取るのがいいとか、なかなかこう尖ったことが書いてありまして、で、それを紹介してもらって、なんだこれはと。なんか毎食米食ってるだけじゃダメなのかっていう意識が僕の中に出て、で、そのまま僕は一冊読んで、特に何もせず、終わってしまったんですけど、小菅さんは着々と自分の体をハックしてたみたいで、今回はちょっとそれについていろいろ教えてもらおうかなと思います。小菅さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいハードルが上がってしまった。
結局さ、最強の食事のさ、うん、内容ってさ、どういうのだっけ？
あれは、結局ね、突き止めると、いいものを食べれば、体は健康になるよっていう話だと思うんですよ。食べ物をおろそかにしたら、体に来るっていうのが一番大きな話で。で、特に最近糖質制限が流行っていると思うんですけれども、このシリコンバレーも直接そういう言い方をしてるわけじゃないんですけれども、糖質を大量にいきなり取ると、やっぱ体に悪いとか、そういうのが書いてあって、僕、これ最初に読んだのが、ちょうど1年ちょっと前ぐらいかな、に読んだんですけれども、その時糖質制限っていうのを全く知らなくて、で、これを読んだら、結構糖質は危ないもんだなっていうのを、まあ、意識するようになったんですね。その頃に伊藤さんにも紹介したのかな、多分。わーわー俺が騒いでたんで。
そう。何、今も糖質制限みたいなのずっとやってるっていう感じですか？
そう。1年、くらい続きましたね、結局。まだ続いてるんですけど。
あ、まだ続いてる？ってことは何？糖質ってことは、パンとか、ご飯とか、じゃあ、おうどんとかも食べないみたいな感じ？
うん、基本的に食べないけど、やり始めた頃はもう過度にやっていて、一切口にしないっていう 最初だから、うん、気合い入れてやってたんですけど、まあやっぱ続かないというか、それは一時的な急なダイエットにはいいんだけれども、まあ健康のためにやるならやっぱりそこまで急にやる必要はないっていうのが、まあそういう話もありまして、で1日 140g ぐらいまでなら糖質を食べていいと、あと急に、なんですか、白米だけ食べると、急に血糖値とか上がっちゃうので、そういうのは、ならないように野菜を同時に食べるとか、そういうところで気を使うようにしています。
普段の3食のご飯ってどういう感じですか？
普段、朝はね、朝は最近はもう、コンプとプロテイン混ぜたものを飲んじゃっていて、コンプっていうのは、
コンプって何ですか？
あ、前の回にもちょっと話題にしたと思うんですけど、完全食っていう、うん、粉なんだけど、
完全食
って、プロテインみたいな粉で、まあ、ただ味は豆乳みたいなもので、それだけ飲んでいれば、基本的に生きていけるっていう全ての栄養素が、バランスよく含まれている飲み物です。
すごい、SF みたいですね。
そう。いいんですよ、これが。食べる時間と料理に時間を使いたくないっていうのが、やっぱりあるじゃないですか。
はいはい。
これは、粉入れて、さっと入れて、さっと飲むだけなんで、もう、1分以内に食事が全部終わっちゃうんですよ。一時期、最初これ使い始めた時は、頭がおかしくて、コンプの中に、マルチビタミンのタブレットとか、乳酸菌とか入れて、入れたやつを、会社に持ち運んだりしていて、一瞬で全部栄養素取れるぞって言って、超ファストフードな生活をしていた時期もありました。ちょっと極端によるのが好きなんで。
すげえな。それ、でも美味しくないでしょ？さすがに。
美味しくない。うん。
美味しくない。それは美味しくない。
美味しくない。味はもうそういうものじゃないんで。
じゃあ朝は効率重視で、うん、ガッと。
そう。朝料理作る日、なんか余裕ないし、そんなに朝いきなりね、ご飯こだわろうなんて気はちょっとしないので、まずはこれですね。あと、最強の食事ってさっきの本では朝ごはんはなくていいというかバターコーヒーっていうコーヒーにバターを入れるだけのものでいいっていう話が確か書いてあったと思うんですよ。なのでそれを読んでいた時期はコーヒーにバター入れたものしか朝は取ってなかった。
なんかあれだよね、小学生とか中学生とか朝ごはんをしっかり食べましょう習慣みたいな結構あって、なんかね朝ごはん大事っていう謎の刷り込みは僕たちあると思うんですけど、そうじゃないんだね。
うん、そうじゃない。それは結構なんですかね、割と近代になってからついた習慣だっていう話があるらしくて、昔の人は朝ごはんしっかり取れなかったでしょう、だから人間は本来なくてもいいんだよっていう、そういう話もある。
なるほど、なるほどな、面白いな。コンプって一食いくらぐらい？
一食ね、結構高かった気がするんだよね。
はい。
計算してないけど、確か4、500円とか、1日の3分の1にしたらそれぐらいだったと思うんですよね。ちょっとこれは確かじゃないですけど、まあ結構安くはないっていう感じかな。
安くはないって感じだね。
うん。ただ朝ごはんなんで3分の1一気に食べたりしないから、それからさらに半分ぐらいしか食べてないし。って考えると200円ぐらいかな、朝。
あ、意外と手頃だね。
うん。
コンプの中に糖質は？
これが結構入ってるんですよ。
入ってんだ。
結構ね、日本人の食事バランスに合わせて、国が出してる日本人の、まあ、これを目安にしなさいっていう食事バランスを出してるんですけど、この国は、白米主義者なので、白米主義者の国なので、50%、はい、半分以上確か糖質なんですよ。炭水化物で。
うん。
で、それに合わせてコンプも糖質が含まれているので、ちょっとね、糖質制限してる人が成分表を見るとうってなるものではあるんですよ。
なるほど。
ただ、コンプの公式はやっぱり糖質制限について、これには一言言っていまして、糖質制限の本質は血糖値を急に上げないことだから、このコンプは血糖値を急に上げないように、まあそういう、なん、ちょっとすぐ思い出せないな。食物繊維みたいなのがいっぱい入ってるんですね。だから、急に血糖値上がらないから安全だよっていう。
あ、なるほどね。糖質の量を取らないことじゃなくて、血糖値を上げないことだから 取らない、上がらないように取ればいいっていう話か。
そう、本質はそこらしいんですよね。
そうなんだ。
まあ、ただ僕はそれでも、やっぱり、タンパク質の量を多くしたいので、朝ごはん、昆布にプロテインを混ぜて飲んでいます。
うん、それ味とか大丈夫なの？
味とかわかんないですね。感覚期間切って飲んでるんで、味覚期間切って飲んでるから、味してんのかわかんない。
本当に完全栄養食っていう感じでこう、淡々と飲む。そうそう
そうそう。もう作業なんで、これは。
プロテインって何飲んでるんですか？
プロテインは普通のホエイプロテイン、バルクスポーツで買ってます。
何味？
ココア。
あ、ココア。バルクスポーツってさ、うん、そう、小菅さんに前おすすめしていただいて、僕も一パック、ちょうど昨日あたり飲み切った頃なんだけど、いろいろ味あるじゃん。それこそ、なんかいちごケーキとかバナナなんとかとか、ココアを選んだ理由っていうのは？
一応ね、バルクスポーツのプロテインに全味を試せるサンプルパックっていうのがあって、それを一回発注して全部飲み比べたんですよ。
うん。
で、やっぱりそれの中で僕はココアが一番好きだったし、昔からいろんなプロテイン試してはいるんですけど、毎回結局ココアが美味しいなってなっていた経験があるので、一番そうだね、なんかプロテインに合ってる味かなと思っちゃってるんですね。人によって違うと思うけど。
なるほど。コンプじゃ、そっか、コンプは豆乳みたいな味だから、ココアみたいな濃い味と混ぜても、うん、まあ、問題がないと。
ああ、そうだね。変な味はしないかな。
じゃ、小杉さんは朝起きて、うん、朝起きて歯を磨いて、コンプを入れて、プロテインを入れて、水を入れてシェイクして飲むみたいな。
そう。そうですね。未来人の生活です。
未来人の生活ですね。なんか、あれだよね。未来はだんだん噛むことがなくなってくるから、顎が細くなって、頭が細くなって、宇宙人みたいになるみたいな。ちょうど、
その
イメージの生活。なるほど、
うん、
朝って何時くらいに起きてるの？
朝、ちょっとね、これ遅いんですよ。朝ね、朝12時とか。
昼じゃん。
12時、11時とか、最近やばいですね。うん、
リモートワークだからってことか。
そうだね。会社行く日も結構遅かったりします。
なるほどな。お昼ご飯ってじゃあその生活レジムだったら何時ぐらいに取るの？
それだと起きてから、まあどうだろうな。15時かな。3時ぐらいにお昼を食べて。うん。もっと遅いかも。
お昼、まあじゃあおやつの時間ぐらいか。お昼ご飯って何食べるの？また昆布？
お昼ご飯ね、リモートワークの時は、ステーキを焼いたり、
ステーキを
鶏のささみをさばいたり、さばいて焼いたり、あとは、作るのだるい時は、フレッシュネスバーガーみたいなところで買っちゃったりもしますけど、まあ、安くタンパク質いっぱい取るならスーパーで、適当な肉買って焼くだけっていうのが多いですね。
じゃあ何？お肉だけ食べてるってこと？
野菜も一応取っていて、コストコで買った異常に大きいブロッコリーがあって、それを解凍して少しずつ食べたり。
なるほど。
まあ、あと単純にサラダだけはスーパーでいっぱい売ってますので、それを横に置いて、食べた気になってる。うん。
フレッシュネスバーガーって、じゃあハンバーガー食べんの？
ハンバーガー食べちゃうね。フレッシュネスバーガー、まあ、あれぐらいならいいし、フレッシュネスバーガーってロカボバーガーっていうのがあって、糖質オフバンズに変更できるんですよ。
へえ。
そういうの使ってますね。
ロカボバーガー。
うん。
あ、本当だ。糖質制限中に食べるハンバーガーって書いてある。
そうそう。
へえ。
低糖質バンズでお願いしますって言うと、うん。
へえ。なんか隙間パンみたいなさ、なんかそういうやつかな。
そうだね。
小麦の、なんか俺も詳しくないんだけど。
小麦の、ふすま？
そうそうそう。
皮の部分使ってるのかな？うん。
へえ、すごい。あ、なんかさ、それで思い出したけどさ、前さ、なんだっけ、サンドイッチのお店でさ、パンじゃなくてサラダで小菅さん頼んでなかった？
なんだっけ、サブウェイ。
サブウェイ、そうだ。サブウェイって言ったらこうパンで挟んでさ、サンドイッチやんけって普通思うんだけど、なんか 小菅さんの手元見てみたらパンなくて、普通になんか丸い、なんか入れ物にサラダだけ出てきて、それどうやって注文したのってびっくりした。
そう、いつそうだね。サブウェイでパン抜きでお願いしますって言うんですよ。
パン抜き、うん、パン抜きってやばいよね。もうサラダって感じになるよね。
うん、そうそうそうそう。サラダでって言っても OK ですね。
じゃあサラダ野菜マシマシでみたいな。
そう、野菜上限でっていうの。
すごい、なんかもう、手慣れてるね。注文が。注文の。
そうそう。
サラダ上限って。
サラダ上限。トマト抜きで。
野菜はスーパーとか、なんかそういうところで取るみたいな感じ？
だね。あと会社行った時は、最近新宿にいいお店ができて、DIY サラダのデリカッセンっていうお店が、新宿駅のルミネにできたんですよ。
へえ。
そこ最高で、大量のサラダに、チキンを入れたロカボーサラダみたいなのがあったり。
それはいいやつだね。
うん。めっちゃ健康にな
りそ
うな。
こんなあるんだ。
そうそう。
彩り鮮やかだ、これ、ね、すごくね。
そう。
いいじゃん。
見た目良いし。うん。明らかに健康なんですよ、それは。
ええー、いいじゃん。これでもなんか、ちょっとオシャレだから高そうだけど大丈夫だな、これ。
うん、高いんですよね。
高いんだ。
1000円くらいするんですよ。
ああ、普通のサラダ一食分で。
そうそう。サブウェイの方がだいぶ安いかな、ぐらいで。でもまあ、健康はさ、いいかなと思って。お金使うとこだなって思っちゃって。
うんうん。じゃあ朝は昆布で、昼は野菜とステーキ食べて、夜は？
夜は、妻に作ってもらっているんですが、妻にはこう、結構協力をしてもらっていて、夜は糖質を含まないようなものを毎回作ってもらっちゃってますね。
それってメニュー、なんかバリエーション持つの？なんか、俺全然さ、糖質。
うん。
なんか想像できないんだけど。
意外と大丈夫。ですよ。うん、考えて、いろいろ作ってもらってるんで、例えば今日だと、鍋に大量の野菜入れて、あと牡蠣入れて、水炊きして、あとは、かぼちゃにチーズ乗せて、マシュマロ、いや、なんかなんだろうな、マッシュルーム乗せたものを焼いてましたね。
なんかおしゃれ。
おしゃれ、美味しい。すごい助かってます。
じゃあ、夜ご飯の食卓で、ご飯の茶碗がないようなイメージ？
ないっす。炊飯器使ってないっすね。
やっていけへんで、いつも炊飯器で
炊飯器で
炊飯器で例えるけど、そうか、例える側の小菅さんは炊飯器使ってないのか。
でも使わないっすよ。例えにしか使えないよ、あんなの。
ちょっと。全国の炊飯器メーカーの人がこう、激怒になる。
いや、例えのために生き残るんで大丈夫っすよ。
そっか。で、それで、あれか、じゃあ野菜は、1日の、なんだっけ、350g だっけ？
そう、言われてますよね。
それはもう取れてるみたいな。
取れてますね。もう今日なんか、はかりで測ってましたからね、野菜の量。
八百屋さんじゃん、完全に。
そうそうそうそう。これで 350g 取れるねって。
スーパーとかでさ、100g48 円とかでさ、かぼちゃを売るからってさ、4つに切ったかぼちゃはかり乗せてさ、うん、これは 500g だから200円で売ろうって、そういうはかりじゃないですか。
そうそうそう。
完全にさ、八百屋さんですよ。うん、野菜 350g ってさ、結構現実的、うん、
あ、現実的、食べれる食べれる。
そうなの。
で、ただ、今日測り始め、今までは測ってなかったんですけど、今日測り始めたのは、ちょっとまだ周知してないんですけど、会社の社長で沢田さんっていう人がいて、
はい。
野菜 350g 取るのを会社の、を進める方針にしたいみたいなことを言っていたんですよ。
ちょっと詳しく聞かない
いや、詳しくはまだ出てないんですけど、やっぱ会社としても健康を推進するのはいいことだし、野菜を大量に摂るのはまあ健康なものじゃないですか。
そうですね。
何かしら野菜をたくさん食べたら まあ、社員にいいことが起きるようなインセンティブでも用意しようかなっていう話をしていたので、まあ、それは現実的なのかなっていうので、試してみたところです。
あ、なんかてっきりさ、野菜350g 分のさ、なんか手当を出すとかじゃなくて、350g 食ったら偉いぞと。
食ったら偉い、なんかのポイントが上がって、そのポイント貯まったらガチャ引けて、それで、なんかお金でも出せたらいいよね、みたいな話してたんですね。
すごいね。ハンマーバキみたいなね、うん。山盛りのキャベツ。
そうそうそう。そう
そうそうご機嫌だぜ、みたいな。
ご機嫌だぜ、みたいな。
もうすごいな野菜ね、よくさ、1日の2分の1の野菜ジュースとかあるじゃん。うん、あれじゃダメなの、やっぱり、う
ん。いや、いいんじゃないですかね。
あれでもいいんだ。
ただのスムージーみたいなもんすよね。野菜をミキサーにかけて。
そっかそっか。小杉さんそういうスムージーみたいなのってやんないの？
やってないなぁ。まずそうだしな
ぁ。もうコンプでいい。
そう。コンプでいいし。サラダ普通に好きだから、そのまま食べちゃうんですよ。
そうか。で、その生活ってもう、じゃあ何？ 1 年半ぐらい続いてるってこと？
うん。1年以上続いている。うん。
どう体の調子は。
めっちゃ変わりましたね。すごいいいですよ。
あ、変わるんだ。
変わる。調子良くなる。
何が変わった？
とりあえずね、いろいろあるんだけど、急にだるくなるっていうのが本当に減ったんですよ。謎の体調不良がなくなる。あとね、普通に体重は減りますね。去年、始める前、70キロくらいあって、で、今年の、一回、究極まで減らした時は56とか、で、めっちゃ減ったんですよ。
うん。
で、まあ、それでいいので、例えば今年の健康診断で、ちょっとお腹の周りが細くなりすぎて、測った人に、うん、あれおかしいって言われて、何度も測り直しされて、うん、そんな入れないでくださいねって何度も言われて。
うん。
何かされましたかって聞かれたぐらいですね。
何かされました。
変わりました。はい。炭水化物やめましたって言ったら、あー、ダイエットですねっていう。で、まあ、単純に内臓脂肪みたいなのが減ったんですね。それはすごい体にいいし。で、筋トレ始めたからちょっと体重は増えたけど、まあ、脂肪は増えずに筋肉だけ増えるので、まあ、これはいいこと尽くしって感じです。
なんか、謎の体調不良がなくなる。なんかさ、糖質制限やると、なんか、いつもより集中できる時間が長くなるとか言ってる人多いけど、あれって本当なの？
あれ本当だと思う。
そうなんだ。
途中で、結構ね、食べなくなって良くなるんですよ。
あ、そうなの？
そう、お腹空いた、辛いっていうのが減って、お腹減ってるけど、うん、まあ、問題ないなっていうか、そこに意識が、映らないようになってきていて、そうだね、途中でお菓子つまむことはなくなるから、集中続くし、眠くならないしっていう感じですね。
それは最高ですね、なんか。
うん、最高。
まあ、さ、お出かけした時とかにさ、例えば旅行行ってさ、美味しいもん食べてーな、みたいな気分になった時さ、
そう。
例えば海鮮丼とか困るんじゃないの？
うん、丼はね、上積みだけ食べたりしちゃってるな。いや、ご飯もね、さすがに食べるんだけどね、うん。ちょっと全部食べれないんですよ。
うん。もう
普通に受け付けないって感じだ。受け付けないんですよ、体が。
うん。
気持ち悪いってなっちゃって。
そうなんだ。もう胃は慣れてないの？
慣れてないと思う。気持ち悪くなっちゃう。
なるほどな。
うん。
続けてるとすごいなぁ。あれ、筋トレっていう話が出てたけど、うん、筋トレって何？なんか普通に家でやってるの？
あ、もうジム通ってます、ゴールドジムへ。
お、週何回？
週ね、目安としては3、4回は行くようにしているが、今週はちょっと忙しくて。
結構行ってるね。
うん。忙しい週はさすがに難しかったりするんだけど。
うん。ジムで何やってる
の？いや、もう、でかい筋肉つけようぐらいの、高負荷で。ベンチプレスとか、うん、スクワットとか。
うん。うん。
もう筋肉を大きくするようなものだけですね。有酸素運動を全くしてないですね。
へえ。あ、有酸素運動をすると脂肪が落ちて、で、そういうエイヤーみたいなやつをやると筋肉が大きくなる？
脂肪別に有酸素運動だから落ちるわけじゃないですよね、多分。
あ、そうなの？
うん。あの、走ってる消費するカロリーなんてたかが知れてるんで、それより筋肉大きくして、基礎代謝増やした方が脂肪減りやすいはず。
うん、あ、なるほどね、うん。そうなんだ。それは、まあね、ダイエット系ってね、何が正しいのかよくわかんないけど、うん、でも続けてる人が言うのは一番なんか説得力あるよね。
そう、やっぱね、筋肉があってマジで困らないじゃないですか。いいことしかないじゃないですか。
まあね。
うん。筋肉いいなと思って。てか、単純に運動しないと、さすがにそれも食事だけでは改善できない部分は大きいんで、運動はやっぱり欠かせないんだな。この、ちょっと年取ってくると。
へー、なるほどな。じゃあもう食事もちゃんとコントロールして、運動も週3、4回してるって完璧超人じゃないですか。
を目指しているところです。筋肉をもっと、うん、大きくしたい。
で、最終的には何、マーベルのあのヒーローみたいな。
そう。まあ、イメージはあんな感じになり、なりたいと思う、イメージしながらトレーニングすると早く筋肉つくかなと思ってます。
小杉さんでも身長結構あるからさ、なんかすっと、なんかスラッとしてるイメージがあるから、なんかマーベルのヒーローって聞くと、って感じになるけど。
いやいや、マーベルのヒーローめっちゃ身長高いですよ。あの、
あ、そっか、あいつらそっか、でけえのか。
そうとかすごいでかいですよ。確かあの人2メートル近くあるんじゃないかな。
そんなにあんの？
うん。で、あのモリモリの筋肉ですからね。
もうなんか壁じゃん。
壁。そそり立つ壁。それがすごいスピードで動くからさ。
なるほどね、
うん。壁になりたいわけ。
小杉さんは壁になりたいと。
うん。
いや、いいセリフが出ましたね。
だって筋肉大きかったらあらゆる交渉で有利だと思うんですよね、多分。相手が壁だったらなんか言い返せないじゃないですか。
まあね、ちょっとビビるよね。
うん。そうそう。
あ、そっか。じゃあそんな壁の小杉さんなんですけど、よくさ、我々、ついついさ、頑張りすぎてさ、なんか徹夜対応とかさ、締め切り、つか納期前のさ、人頑張りとかしちゃうじゃないですか。睡眠ってどうしてるんですか？はい、
睡眠はね、8時間必ず寝てます。
8時間？マジ？うん、1日の3分の1やっけ？
そう。
すごいですね。
寝ちゃってる、うん。
え、逆に8時間寝れるんだ。
寝れる。あのね、起きる時間を後ろにずらせば寝れる。
へぇー。
勇気を持って寝続ければ寝れる。
あ、勇気を持って、もう寝るぞ。
勇気がある。
寝ちゃうぞ。
うん、寝るぞ。うん。強い心で寝れば寝れるから。
じゃ、毎日8時間寝てるってこと？
必ず。それはね、本当に寝てる。
うん、違う、やっぱり。
うん、っていうかね、8時間寝ないと動けないんですよ、僕。
うん。それ前から？
前からずっとそうだな。短くしようとしたこともあったけど、やっぱり全然頭が動かなくて、うん、8時間寝ないとダメな体質なのかもしれないけれども、そうだね、いくら遅く寝ても8時間は寝てますね。ちなみに伊藤さんはどんぐらいなんですか？
僕は特に最近、そう、まあ、健康のことを聞いてるから健康をめちゃくちゃ気にしてるんだけど、最近寝れなくて、
うん、
なんか長い時間寝れなくてすぐ起きちゃうんですよね。4時間とか長くて6時間とかで起きちゃって、そこから先寝れなくて、なんかあーっつって起きなきゃみたいな感じで起きちゃって、そうでね、でも1日めちゃくちゃ眠くて、なんかどうにかしないとなと思ってて、うん、なんか8時間寝るのってさ、なんか努力してるの？よく言うじゃん、こう、うん、寝る前にご飯食べないとかさ、パソコン見ないとか言うじゃん。
ああ、一部してますね、それは。
あ、してるんだ。
一部しているけど、本当寝れない日は、ぬるめの、最近冬だからぬるめのお湯入りながら本読んでると眠くなるんで、うん、あ、眠くなってきたと思ったら、さっと上がって、さっと布団入って倒れる。っていうのを最近はやってます。
なるほど、それはいいな。でも眠くなる限界まで、うん、
そう。
引っ張って引っ張って。
眠くなりそうな。
うん、
そうそうそう。
それはいいですね。うん、それやろう。そうか、1日8時間か。作業量的に大丈夫？なんかさ、やっぱりさ、どうしてもこう、 ね。
いや、でも溢れてんだけどね、それ。すげえ溢れてんだけどさ。でも、うん、人間やれることしかできねえなっていう、もう割り切って。
はいはいはい。
うん、8時間寝ないと、逆に後で、なんだろう。やっぱダメだった、あれやり直しだっていうのが増えちゃうし。
まあなあ、そうだよな。
うん。寝るだけ寝てメリハリつけてやった方がいいかなと。
うん。あれだよね。なんか、最近よく目にするのが、うん、人間は4時間、6時間しか寝てないと酔っ払ったレベルだ、そうそう、みたいなさ。
それを続けると頭が本当に全く動いてない状態になるっていうね。
いやでもマジでそうと思うな。最近全然眠れなくて、それを非常に痛感してて、眠れなくて出勤して、うん、で、午前中は持つんですよ。なんで、うんうん、もう出勤9時半にして、もう正直11時までの、お昼ご飯かな、お腹が空くまで、11時半に食堂が開くんですけど、だから11時までめっちゃ集中してやって、そっから先はもう僕惰性ですからね。もう全然動かなかったのが。
そうなるよね。
そうなっちゃって困ってるんですよね。
うん。
でもやっぱ睡眠は大事だな。
うん。やっぱ寝なかったらその分単純作業しかできなくなって。
そうそうそうそうそう
そう。そう。でもそれってさ、そういうレベルで許されない段階になりたいじゃんっていう、もうちょっと高度なことしたいじゃんって思うじゃないですか。
したい、したい。思う。
そういう高度な状態ができる状態にしか体を置かないようにしたいなっていう方針ですね。
やーべえ、超勉強になる。なるほどね。そうなんだよな。なんかの、そう、脳死状態になっちゃうとさ、全然、新しいことさ、できなくてさ、本当に単純作業をさ、ずーっと、なんか手でやる労働集約型みたいというかさ、
そうそう。
それしかできなくなっちゃうんだよね。
それをやるのは許されないな、俺は、この立場は、みたいな。
ああ。
あるじゃないですか。
うんうんうんうん。へえ、なんかさ、こう、我々、まあ若い頃はさ、もうレッドブルの缶を積むみたいなさ、ちょっとそういう遊びあったじゃないですか。
レッドブル背負ってた。背負ってました。
俺さ、レッドブル背負ってたじゃん。で、うん、最近さ、そう、してる？レッドブル背負ってる？
してない。あれ糖質の塊だから危ない。
あ、そうなの？あれってそうなの？
あれは砂糖水ですよ、ただの。
あ、そっか。糖質ってお砂糖か。
うん。お砂糖ガツンと飲んでるようなもんだから、確かにガツンと上がった時は、そう、うん、頭にグッと血は上るんだろうけど、その後のガクンと下がった時の体調の悪くなりが嫌で、普通の体に危ないから飲んでないっすね。もう。
そうなのか。なるほど、砂糖水ってことか。うん、
そうそう。カフェイン入り砂糖水ですよ、日本だと。うん。
そう、やばい響きがするね。なんかさ、ちょっと、なんか教えてほしいんだけど、作業のお供は何食べてたりどんなしてんの？
コーヒーしかないな。
コーヒー。
コーヒー。やっぱり、
普通のコーヒー
しかない。普通のブラックコーヒー。
うん。
たまにバター入れる。
豆から入れる。たまにバター入れる。え、豆からわざわざ入れるみたいな感じ。
うちだと、うん、やってる。豆からやってる。
あ、やってる。コーヒーか。
さすがにいるところはやってない。うん。一時期
どこで豆買ってんの？
豆はね、最近、結構、引き立て豆とか売ってるお店が増えてきたんで、そういう実店舗行って買ってますね。引き立てじゃねえや。入り立て。
入り立て。
あとセブンイレブン。
セブンイレブンのコーヒー、うん。なんか人気だよね。
みんな飲んでるよね。あれ美味しいしね。
あれねえ、なんかコーヒー屋さん、うん、大丈夫かなって思うんで、そこまで人気。気だとね、
そうそう。でもあれだけ美味しいから仕方ないね。全体的に世の中のコーヒーの質上げてくれてるんで本当に助かってるなと思って。感謝してる。
なるほどな、うん、じゃあ、小菅さんのその最強の状態は朝コンプとプロテインで昼ステーキと野菜食べて、で夜はなんか素敵なご飯食べて、で、合間にコーヒーを飲み、はい、決してレッドブルは背負わないと。
そう。
で、あと、それ。一週間に4回、3、4回ジムに行って運動すると。
はい。
なるほどなぁ。
もう一番健康に時間使ってる。もう健康しかやってねえんだ
もう皆さん、ぜひ参考にしてください。ここまでして、ここまですると、やっぱ CTO になれると。
健康は命より大事だっていう。
健康は命より大事。
本当ね。
素晴らしいです。
健康じゃなきゃ死んでるようなもんだから。いや、もう言い過ぎだな、ちょっと。そんなつもりで気を使うといいですよ。
なるほど。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でね、はい、次にちょっと僕のターンなんですけど、
はい。
ちょうど正確には10月の31日ぐらいから、糖質制限を僕もやり始めてまして、きっかけというか理由が、それまでは、プロテインとか飲んだりとか、筋トレも高負荷なものをやったりとかしてて、その体を大きくする方法に行ってたんですけど、ちょっと着たい服があって、細身のシャツなんですけど、細身のシャツを着ようとした時に、肩と胸あたりがちょっとパンパンで入らないっていう状況になっちゃって、で、そのシャツワンサイズしかなくて、で、どうしても着たくて分かったって言って、ちょっと絞ろうっていう気分になって、で、そっから、じゃあ、一回削ぎ落としてみようっていうので、やり始めたんですね。
え、脂肪なんすか？そのパンパンなの。
いや、まあ、多分筋肉なんだろうけど、でもちょっとうっすら脂肪も多分ついてると思うから、なんかそこを一回やってみたいなっていう、ちょっと試しに小菅さんとかもやってるし、やってみたいなって思いで、やり始めまして、で、僕が、身長がそんな高くなくて、171センチで、当時体重が61キロだったんですけど、今、55キロぐらいまで落ちて、朝昼晩、なるべくご飯、糖質食べないようにして、会社の食堂がなんかサラダの量り売りみたいなのがあって、で、それで大量に食べてやってるんですけど、いいですね。何がいいって、野菜を大量に食べる。なんか、体重が落ちるのは、それ、まあ、一時的に急にやったから、それはそうだと思うんですけど、野菜食べると、単純になんか肌の調子良くなるな、とか、いろいろな気づきがあって、そう。それで、僕が1ヶ月の間に、たどり着いた結論として、健康な状態、健康になろうっていう風にしてると、健康の敷地って分かんないじゃないですか。どうなったら健康？多分僕たちって健康な状態っていうのを実感したことがないと思うんですよ。大体こう冬になると風邪ひいてるし、そもそも今だって全然普通に暮らす分には暮らせるので、まあ、これが健康なんじゃないの、ヘルシーなんじゃないのっていう意識しかないと思うんだけど、小菅さんレベルになると、いわゆるさらなる健康があるわけじゃないですか。で、そこにたどり、つこう、いわゆる目標設定ができないっていう、問題意識はずっとその脇から見てて思っていて、健康を目指すって暗中模索な意識になると多分挫折しちゃうんだな、とかいろいろむにゃむにゃむにゃむにゃ考えてて、で、僕がたどり着いた結論としては、ね、俺は美少女になるっていう精神を持つといいなっていう結論達したんですよ。小杉さん、これわかりますか？
ね、わかる。わかる。すげえわかる。
わかる。わかる。
美少女すげえよ。うん。美少女になりたいっていうのはすごいいい。
そう。僕気づいちゃったんですけど、まあ、美少女になるっていうか、まあ、美容なんですよ。いわゆる美容に気を使うと、もちろん睡眠は取らないと、肌の調子悪くなるし、運動しないともちろん肌の調子悪くなるし、太るし、シェイプアップされてないし、あと食事も変な食事ばっか取ってると、肌荒れニキビとかもできるし、もちろんなんか中性脂肪みたいなのついちゃうし、まあ、美少女になれないんですよ。そう。で、いわゆる美容に気を使うっていうのは、イコール健康な状態を目指すっていうのと同じだと思うんですよ。で、健康って抽象度が高すぎて、一体どうしたらいいのかわかんなくなるんですけど、なんか美容っていう風になると、結構美容って、すぐ、フィードバックが出てくるんですよ。いわゆるお通じが悪いと肌荒れにつながる。じゃあお通じを良くしよう。食物繊維を取ろうってなると、やっぱり肌の調子が良くなると。で、これは体重が落ちるのにはすごい時間がかかったりとか、ウエストが減るのは時間がかかるけど、肌の調子とかについては、1日2日でフィードバックが来るので、すごいやる気につながる。つまり、美容の意識を高めていけば、それは結果的に健康な状態を目指していることになり、よってもって、肌の調子も良くなるし、健康な食事もできるし、睡眠もできると。っていうのに気づきまして、それで僕がすごい1ヶ月間うまくいってるんですよ。
あ、うまくいってる。
めっちゃうまくいってて。ただ、うまくいってたんだけど、最近、すごく忙しくなっちゃって、仕事とか、あとは個人制作とかで、ものすごく高負荷な、 期間に入ってしまって、そこでなんか出れなくなっちゃったりとか、あとはついつい、ああ、もう今日中にやる気出さないとあかんっていう時に、例えば今日とかなんですけど、なんかあえて、なんかマクドナルドとか食べてみてガツンと上げちゃって頑張ってみるとか、そういうのをやっちゃって、で、ぐだぐだになってきてるんですけど、まあ平日は野菜いっぱい取って、なんとかいってるかなと。まあ、とにかく体型がシュッとしてきたんで、まあ、うまくいってるかなっていう気はしてます。
美少女って肌の質とか体脂肪率とか完全に理想体ですもんね。
すごい、やばいなと思って。いや、なんかこう、別に、あれですよ。またこのご時世だからエクスキューズが入るんですけど、その、女性はこうすべきとかそういうのではなくて、僕らオタクが考える、漫画の中の、ティピカルな美少女ってみたいなのってあるじゃないですか。もう全くありえない魔法少女みたいなもんですね。だからそういう漫画の中の美少女を目指そうってなると、やっぱ結構ハードルは高いんですよね。で、僕は、これ漫画の中じゃないんですけど、小倉優衣っていう声優さんがいまして、小倉優衣さんっていう、優衣小倉っていう声優さんがいるんですけど、いわゆるすごいアニメで言うと可愛い役をやってるんですね。山のすめだったらココナちゃんとか、あと、なんだろうね。まあ、低級とかも出てるし、まあ、とにかく何でも出てますね。サキも出てるし、まあ、売れっ子ですわな。で、彼女が、実存の彼女じゃなくて、そのイメージの中のキャピルーンみたいな美少女のイメージして、小倉優衣さんを、ちょっと、ベンチマークに置いていて、毎日こう、なんていうか、例えば、ご飯何食べようかなっていう時に、すごい、なんかカツカレーとか食べたい気分になっても、いや、ちょっと待ってと。多分、小倉優衣は、カツカレーをここで食べないだろうと。多分、小倉優衣は、もっと違うのを食べて、写メを撮って、ブログを更新するだろうと。なるほどね。っていうふうになると、多分、小倉優衣さんはこれ食べないなっていう、軸を自分の中で持つだけで、きちんと自制ができるんですよ。僕、それに気づいちゃいまして。で、僕はこれを俺は美少女になる。ハックって名付けてるんですけど、これは本当におすすめですね。
パンケーキとか食べちゃうんですか？
それはね、悩みどころ。だから、パンケーキを食べるときは、あんまり良くないけど、でも、女の子だし、ブログの花になるから、まあ、一週間に一回ぐらいはいいかなと思って食べると、すごい美味しいの、やっぱり。糖質制限とかしてて、僕がすごい、ああ、素晴らしいなと思ったのは、ご飯ってなんて美味しいんだろうっていう、なんか、食べ物ってなんて美味しいんだろうってことに、改めてすごく感じてて、普段、ジャンキーなもの食べまくってたんで、バカ舌になってるんですね。で、毎日夜ご飯とか、野菜スープとかを大量に作りだめして、かなり薄味なんですけど、それをもんもんもんもって食べるんですけど、そうすると、いわゆるバカ舌がだんだんこう、整えられてきて、味をちゃんと認識できるようになってくる。っていう感じがしていて。で、そうすると、世の中にある食べ物って、なんかすげえ色んな味するんだなっていうことに最近気づいて、すごい手間暇かけて作ってあるし、みたいな。いやー、なんか食べるのってすごいんだなー、みたいな。なんかそういうのを一周回って、最近はすごく感じてます。
わかる、その、食べ物、実は美味しいんだなっていう感覚。
そう。
制限。
実は美味しい。
初めて、気づくやつ。やっぱ砂糖はうまいんだよね。
いや、やばい。もうね、砂糖、塩、油、最高みたいな。
まあ、ただ毒だから用法、用量を守ってっていうのが我々の考え方です。
まあね、美味しいからね。だから楽しみのために食べるっていう感じになってくるよね。
そうだね。その方がいいと思うよ。
うん。でもそれって幸せだよな。なんか、適当にお腹を膨らませるために食べるというよりも、楽しんで食べちゃおうっていう気になると、それはそれですごい楽しいからな。まあ、やりすぎはもちろん気持ちが辛くなるほどやってると意味ないですからね。
美少女になるためだったら辛くなることないですもんね。
え、だって美少女だよ。
うん。
だって美少女にさ、なるんだったらさ、そりゃさ、ねえって話じゃないですか。
なんだって投げ出すよね。
いや、本当だよね。俺さ、もっと若いうちに気づいておけばよかったと思って、この心理に。
うん。そしたら今頃、美少女になれてい
た。本当だよ。今頃俺が小倉優衣だよ。
いや、そこに見えるのは小倉優衣ですねって。
本当だよ。普段さ、だってさ、 若手声優さんとか最近いっぱいいるじゃないですか。
はいはい、
でさ、1996年生まれとか見るわけですよ。え、やばみたいな。え、若みたいな。こんなに若いのにこんな素晴らしい仕事をしていて、で、しかもこんなにキラキラしていて、一方俺はなんだと。っていう気持ちで最近すごくなってて、まあ、声優さんと普段のそのお仕事みたいな、あのライフワークのところで声優さんと、まあ、間に何か挟まるんですけど、一緒にお仕事する機会とかもあって、で、すごい若いのに、挨拶もちゃんとで、控室で挨拶すごいちゃんとできてたりとかして、で、自分、なんか、やっぱスラッとしてるし、で、ブログも更新して、こいつらすげえな、みたいな。
もう、ね。一人のおじさんだね、もう。
反省だよね、完全に。もう、俺も美少女になるしかないっていう。うん、もうその意思。
ライバル視しないと。
なるほどね。
あの子あんなに頑張ってるよ、私も、みたいな。
なるほど。
同じステージにもう立っちゃいましょうよ。そう。
やばい。もう精神がね、完全に上履きに壁押し込むみたいな感じになってた。いけんね、それはね。やっぱ同じステージに立っていかないとね。うん、
そうそうそう。
じゃあそうだな。小菅さんからはなんかコンプとかさ、バルクスポーツとかさ、いろいろな、今すぐ導入できるおすすめをいただいたんで、僕も、なんというか、健康生活、初心者として、もしこれから、俺も美少女になりたいっていう方がいらした場合に、ぜひ、おすすめしたい道具がいくつかありまして、食べ物じゃないんですけど、お鍋で、ストーブっていうお鍋があるんですね。いわゆるルクルーゼみたいなもんなんですよ。ちょっと高くて、重い、ホーローみたいなお鍋なんですけど、まあ、ストーブって検索してみてほしいんだけど、いわゆる加水調理っていう、なんか呼び方をされていて、なんか蓋閉めると、その蓋の裏側にボツボツがついてて、野菜とかを蒸していくと、水分がこう出るじゃないですか。例えば白菜とかから。で、それが、普通の鍋だったら上にこびりついて、で、ツーッと、端っこまで垂れていっておしまいなんだけど、その、ストーブの蓋の裏は、等間隔につぶつぶがついてて、いわゆる、なんか旨味みたいなエキスが均等にまた戻るようになってるんですね。で、蓋自体もすごいしっかりしてて、野菜そのまま突っ込んで、なんかちょっと塩とか振りかけて、で、弱火で火つけるだけで蒸し野菜みたいなのができるっていう感じなんですけど、そのお鍋がもう本当にめちゃめちゃ良くて、実は前から買ってたんですけど、その美少女生活を始めるにあたって、これはなんて素晴らしいんだってことに気づきまして、何がいいかっていうと、スーパーで野菜を大量に買ってきて、このストーブにぶち込んで、弱火で30分くらい放置しとけば、食べれる野菜が大量にできるんですよ。野菜をなんか料理するってクソだるいじゃないですか、基本的に。なんか切って焼いたりとか、で焼いたり蒸したりとか、いろいろレシピし、クックパッドで調べたら、それで消耗して終わるわって話なんですけど、ここにぶち込んどくだけで、結構美味しいのができるんですね。やっぱちょっと高いんですよ。1万超えてたりするんですけど、でも買うだけの価値はすごいあったなと思います。もう買って1年ぐらい、1年以上ですね。去年かなの4月に買ったんで、もう結構経ってると思うんですけど、これは本気でおすすめです。美少女生活の第一歩として、ぜひ買ってみていただきたい、おすすめ商品です。僕が、なんだろう、人生において買ってよかったもので、トップ10上げろって言われたら、1位ストーブ、2位ニューバランスの1400、3位パタゴニアのベターセーターでぐらい。だから1位なんですよ。ストーブのお鍋は。で、これはね、ぜひおすすめです。
今、画像検索で見たけど結構可愛いですね。
そう、これね、おしゃれ、いわゆる、うん、そうそう、おしゃれ文脈でよく出るんですよ。ルクルーゼかストーブかみたいな話になってて、
うん、
あれだね、丁寧な生活、より良い、道具をみたいな、そういう文脈では必ず紹介されるやつです。で、黒色僕持ってるんだけどね、めっちゃいいよ。ね、黒だから汚れ目立たないしね、なんかなんだったらちょっとかっこいいし、重いし、もうおすすめ。超おすすめ。
何でも作れそう。小倉優さんも使ってそう。
小倉優さんはね、ルクルーゼな気がする。多分ね、お母さんがね、ルクルーゼのね、ファンでね、これ勝手に僕のイメージなんですけど、ママが作ってくれたっていう感じで、ルクルーゼのちょっと小さいやつを、食卓にね、出すよ、多分。
お母さんまでイメージしてきちゃってんの？
完全にね、いや、全然ね、僕、小倉優さんのファンって、ね、熱狂的なファンがすごく多くて、で、小倉優さんも私生活みたいなのをすごい発信してて、僕は全然それを追っかけてないんですよ。 全然追っかけてないんです。あくまでも美少女像として置いてるだけなんで、全然知らないんですけど。でも確実に、ママが作ってくれました、みたいな、パシャって撮ってる、その撮ってる写真の中には、ルクルーゼがきっとあると思う。
なるほど。
そう。小倉優さんのことをなんか勝手にすごいイメージしちゃってるけど、なんか、どうしよう、ジローとか大盛りで食べるの好きなんです、みたいな感じだったら、それはそれでかっこいいです。
うん。
社会人の皆様に至っては冬のボーナスが多分出たタイミングだと思いますので、自分へのご褒美にぜひチェックしてみてください。最後にさ、小菅さんがさ、なんか普段使ってるアイテムとかをさ、ちょっと他にないですか？
アイテム。
例えば実は化粧水使ってますとか、あの歯ブラシはあのこれじゃないとダメみたいな、ちょっとそういう、ドカーッと聞いて終わりにしたいなと思うんですけど。
歯ブラシといえばね、最近、歯を徹底的に綺麗にしましたね。
何それどういうこと？
すごい無頓着で、歯に対して。
うん。
あの、全然気にし、一応歯磨きはしてた、虫歯にしたくない程度に気にしてたんですけど、あの、色とか全然気にしなくて、あの、恥ずかしいんですけど、前歯黒かったんですよ。で、黒いねっていうのを会社で、指摘されまして。
それ結構ショックだね。
そう、結構ショックなぐらい。確かに見てわかるぐらい黒かったんですね。あ、で、あ、確かに、どうせコーヒーばっか飲んでるからどうせステインすよって言って、流そうとしたら、うん、いや、もしかしたらそれ死んでるかもよって言われちゃって。
え？うん。
黒す、それぐらい黒かったんですよ。あ、うん、確かに言われてみれば死んでる可能性もあるなと思って結構怖くなっちゃって、
うん、
まあでもステインなら落とせるだろうということで、ホワイトニング用の、ホワイトニング用のなんだっけな、歯磨き粉と、ステイン落とす用の歯磨きを買って、うん、もう1日10分以上っていうのを、1週間ぐらい続けたら、ピッカピカになりました。
うん、それちょっとまあ商品名までさ、教えて、ダイレクトマーケティングして、
う
ん、俺今買う。
ね、アマゾンでホワイトニングで一番、アマゾンでググって一番上に出てくるやつ。プレミオってやつだね。アパガード。
出た。
うん。
アパガード。ベストセラー1位やんけ。
そうそう。あとね、ホワイトニング用歯磨きはね、適当に薬局で買ったんだけど、なんか消しゴムみたいなのがついてて。
歯ブラシもなんか特別なやつ？
そう、あの、毛の間にゴムみたいなのがついていて、ちょっと擦れる感じになるんですね。
はい。
で、ステイン落とし歯ブラシでググれば出るかも。出ねえな。なんか、薬局行けばあるんですよ、そういうのが。
それでやってみたら、
うん。
変わった？
変わった。もう綺麗になった。真っ白になりましたね。
あれ、死んでなかったということで。うん、
生きてた。本当によかった。ちょっと本当に、言われてみればこれ死んでるかもしれないなっていうくらい黒かったっす、ね。うん。なので、ぜひ、あの、歯磨きは怖いんで、ちゃんとやった方がいいですね。おすすめです。ホワイトニングっていう用語。ホワイトニング歯ブラシ、歯磨きっていうのでググっていただければいろいろあると思いますので、気にかけていただけると。
で、今回のまとめとしては、まずコンプと、うん、バルクスポーツの、プロテインと、あとフレッシュネスバーガーと、サブウェイでは、サラダっていう注文を唱えることと、そうそう、あと、コストコで、冷凍の大量のブロッコリーを買うってことと、あとコーヒーか、セブンイレブンのコーヒーと、あとそのステイン落としの歯磨きセット。うん、これが小菅さんのダイレクトマーケティング一覧で、僕は、ストーブと、小倉優さんということで。はい。じゃあ。
まとまりました。
はい。まとまりました。じゃ皆さん、健康に気をつけてやっていきましょうということで。
はい。やっていきましょう。じゃあ、最後に。
やっていきましょう。
やっていきマニフェストでも流しますか。
お願いします。
やっていきマニフェスト。We are uncovering better way out of やっていき by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value, actions over will. Products over processes. Practices over one hit wonders. Individuals over society. Heroes over mobs. That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.